ダニエル書のまず3章の1節から終わりまで、そして4章の25節からを朗読いたします。ネブカドネザル王は一つの金の像を作った。高さは60アンマ、幅は6アンマで、これをバビロン州のドラという平野に建てた。ネブカドネザル王は人を使わして、総督、執政官、地方省官、参議官、財務官、司法官、保安官、その他諸州の高官たちを集め、自分の建てた像の除幕式に参列させることにした。総督、執政官、司法長官、参議官、財務官、司法官、保安官、その他諸州の高官たちはその王の建てた像の除幕式に集まり、像の前に立ち並んだ。連盟は力を込めて叫んだ。諸国、諸族、諸言語の人々よ、あなたたちに告げる。角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴などあらゆる楽器による音楽が聞こえたなら、ネブカドネザル王の建てられた金の像の前にひれ伏して拝め。ひれ伏して拝まない者は直ちに燃え盛る炉に投げ込まれる。それで角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴の音楽が聞こえてくると、諸国、諸族、諸言語の人々は皆ひれ伏し、ネブカドネザル王の建てた金の像を拝んだ。さてこの時、何人かのカルデア人がユダヤ人を中傷しようと進み出て、ネブカドネザル王にこう言った。王様が常しえまでも生きながらえますように。ご命令によりますと、角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴などあらゆる楽器の音楽が聞こえたなら、誰でも金の像にひれ伏して拝めということでした。そうしなければ燃え盛る炉に投げ込まれるはずです。バビロン州にはその行政をお任せになっているユダヤ人、シャドラク、メシャク、アベドネゴの3人がおりますが、この人々はご命令を無視して王様の神に仕えず、お立てになった金の像を拝もうとしません。これを聞いたネブカドネザル王は怒りに燃え、シャドラク、メシャク、アベドネゴを連れてくるように命じ、この3人は王の前に引き出された。王は彼らに言った。シャドラク、メシャク、アベドネゴ、お前たちが私の神に仕えず、私の建てた金の像を拝まないというのは本当か。今、角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器の音楽が聞こえると同時にひれ伏し、私の建てた金の像を拝むつもりでいるならそれでよい。もしも拝まないなら、直ちに燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。シャドラク、メシャク、アベドネゴはネブカドネザル王に答えた。このお定めにつきましてお答えする必要はございません。私たちのお仕えする神は、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お立てになった金の像を拝むことも決していたしません。ネブカドネザル王はシャドラク、メシャク、アベドネゴに対して血相を変えて怒り、炉をいつもの7倍も熱く燃やすように命じた。そして兵士の中でも特に強い者に命じて、シャドラク、メシャク、アベドネゴを縛り上げ、燃え盛る炉に投げ込ませた。彼らは上着、下着、帽子、その他の衣服をつけたまま縛られ、燃え盛る炉に投げ込まれた。王の命令は厳しく、炉は激しく燃え上がっていたので、吹き出る炎はシャドラク、メシャク、アベドネゴを引いていった男たちを抑え焼き殺した。シャドラク、メシャク、アベドネゴの3人は縛られたまま燃え盛る炉の中に落ち込んでいった。まもなく王は驚きの色を見せ、急に立ち上がり、側近たちに尋ねた。あの3人の男は縛ったまま炉に投げ込んだはずではなかったか。彼らは答えた。王様、その通りでございます。王は言った。だが私には4人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。それに4人目の者は神の子のような姿をしている。ネブカドネザル王は燃え盛る炉の口に近づいて呼びかけた。シャドラク、メシャク、アベドネゴ、糸高き神に仕える人々よ、出てきなさい。するとシャドラク、メシャク、アベドネゴは炉の中から出てきた。総督、執政官、地方長官、王の側近たちは集まって3人を調べたが、火はその体を損なわず、髪の毛も焦げてはおらず、上着も元のままで火の匂いすらなかった。 ネブカタネザル王は言った。シャドラク、メシャク、アベドネゴの神を称えよ。彼らは王の命令に背き、体を犠牲にしても自分の神により頼み、自分の神以外にはいかなる神にも仕えず拝もうともしなかったので、このしもべたちを神は御使いを送って救われた。私は命令する。いかなる国、民族、言語に属する者も、シャドラク、メシャク、アベドネゴの神を罵る者があれば、その体は八つ裂きにされ、その家は破壊される。まことに人間をこのように救うことのできる神は他にはない。こうして王はシャドラク、メシャク、アベドネゴをバビロン州で高い位につけた。続いて4章の25節からを朗読いたします。旧約聖書の1387ページ、ダニエル書4章25節。このことはすべてネブカドネザル王の上に起こった。12ヶ月が過ぎた頃のことである。王はバビロンの王宮の屋上を散歩しながらこう言った。なんとバビロンは偉大ではないか、ないか。私が都として建て、私の権力の偉大さ、私の意向の尊さを示すものだ。まだ言い終わらぬうちに天から声が響いた。ネブカドネザル王よ、お前に告げる。王国はお前を離れた。お前は人間の社会から追放されて、野の獣と共に住み、牛のように草を食らい、七つの時を過ごすのだ。そうしてお前はついに、豊かき神こそが人間の王国を支配するもので、神は御旨のままにそれを誰にもでも与えるのだ、ということを悟るであろう。この言葉は直ちにネブカドネザルの身に起こった。彼は人間の社会から追放され、牛のように草を食らい、その体は天の露に濡れ、その毛はワシの羽のように、爪は鳥の爪のように生え伸びた。その時が過ぎて、私ネブカドネザルは目を上げて天を仰ぐと、理性が戻ってきた。私は糸高き神を讃え、永遠に生きる方を褒めたたえた。その支配は永遠に続き、その国は世々に及ぶ。すべて地に住む者は無に等しい。天の軍勢をも地に住む者をも御旨のままにされる。その手を押さえて何をするのかと言い得る者は誰もいない。言い終わると理性が私に戻った。栄光と輝きは再び私に与えられて王国の遺構となった。貴族や側近も私のもとに戻ってきた。こうして私は王国に復帰し、私の遺構は増し加わった。それゆえ私、ネブカドネザルは天の王を褒めたたえ、あがめ、賛美する。その御業は誠、その道は正しく、おごる者を倒される。今日はこの講談交換の恵みの時を与えられまして感謝をいたします。進学校で奉仕しております吉岡圭介と申します。また特に今日は進学校日献金として、この後の献金を進学校のためにお捧げくださるということで本当に感謝をいたします。そのような皆様の祈りと支えの中で進学校の大切な営みが守られていることを改めて感謝をいたします。個人的には四半世紀前ですね、もうかなり昔ですけども、千里山教会の派遣進学生として進学生中にですね、在学中に1年間来させていただきました。その時以来ですね、こうしてこの講壇に立つことが許されまして本当に感謝をしております。今長い御言葉を読みさせていただきましたけれども、ダニエル書のこの部分というのは子どもに向けての紙芝居やそういうものでも取り上げられる大変有名な御言葉です。きっかけはネブカドネザル王の出した法律にありました。王はですね、幅 2.7 メートル、そして高さが27メートルともの巨大な金の像を建てまして、その姿を拝むようにと3章の4節にありますように、それを諸国、諸族、 諸言語の人々、つまりも世界中の民に命じるような形で、それに従わない者は燃える盛る炉に投げ込まれて死の制裁を受けなければならないというふうにしました。でこの王の布告は、先ほど読んでいただきました新約聖書のヨハネの黙示録が語るような、これはまるで終末に起こるすべての言語、すべての国々から人々が、すべての種族から人々が集められる。しかし同時にその救いの、神様の救いの御業が終末において明らかにされ、しかし同時にそこには裁きも生ずる。そのヨハネの黙示録が語るような状況というものを示すようなことがここで布告されて、それをそのような要求というものがネブカドネザルによってされた。つまり神のように本当に彼が振る舞って諸国諸言語すべての民の上に立つ、そういう形で彼が、ネブカドネザル王がここで、独裁的な、そして自分を神格化して、その命令を出すということが起こっていたわけです。そのように全てのものが膝をかがめて神を拝み礼拝するという終末のありさま、そしてそれと同時に起こる地獄の裁き、それを先取りするような形で彼は自分を世界を裁く王として、神として、その位置に置きながら金の像へ拝むという要求をするわけですね。しかしユダヤ人であり実戒を胸に刻んでいたシャドラク、メシャク、アベドネゴの3人はこの実戒の戒めを破るぐらいならば、偶像礼拝への禁止というこの戒めを破るぐらいならば、むしろ死を選んででも実戒の教えに立つ、そこに従い通すという、強い姿勢を取りました。でこのことによって3人は王の激怒を買い、いつもの7倍に熱くされた燃え盛る炉に体を縛り上げられて投げ込まれました。しかしネブカドネザルはその後ですね、驚くべきものを見るわけですね。その様子をネブカドネザルは自らの言葉で語っています。それが23章の25節ですね。だが私には4人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。それに4人目の者は神の子のような姿をしていると。ネブカドネザルは3人に加えて神の子のような4人目の姿を火の中に見た。そして彼ら4人は火の中を自由に歩いていました。彼らは何の害も火から受けませんでした。そしてこの4人目の神の子のような姿をした人物を、キリスト教会は主イエスキリストの姿の旧約聖書へのにおける現れだと解釈して読んできました。子供にも少し話しましたけども、この情景の中に主イエスキリストが何をしてくださる方であるのかということが非常に、可視化されて、また雄弁に語られています。神は世界を、そして人間、私たち人間を愛するあまりですね、ご自分の一人子を火の中に送ってくださる方です。私たちを助けるために、救うために一人子を火の中に送ってくださる。それは火の中に投げ込まれる私たちと共にいて、私たちに炎が燃え移るのを免れさせてくださるためである。イエス・キリストという方は火を消す方ではないですね。さらにシャドラク、メシャク、アベドネゴらを火に入ることから免れさせる方でもないですね。そうではなくて、この方は 私たちが被る焼き尽くすような燃え盛る炎の中に一緒に入ってくださって、私たちに炎の害が及ばないように一緒にいてそこで守ってくださる方なのですね。炎を回避するのではなくて、炎のただ中を通らせて、たとえそのような火のような試練が私たちを襲っても、一緒にいてその中をくぐり抜けさせてくださるんですね。私たちを試練のただ中から何の焦げ付きも害もなく救い出してくださる。主イエスはそういう救い方をしてくださる方であるということです。ヨハネの黙示録には火で焼かれること、それがイコール、裁きであると、死の刑罰がイコール裁きであり、そしてその神を信じない者は火で焼かれるというふうに黙示録の方には書かれていますけれども、しかし主イエス・キリストこそがまさに火で焼かれる側に立ってくださって、神を信じない者が火で焼かれて滅ぼされる永遠の刑罰に脅される、その刑罰を主イエス・キリストこそがまさに十字架を通して受けてくださり、まさにそこを本当に主イエスが正面突破してくださり、死を回避する、裁きを回避するんではなくてですね、その死に裁きに主イエスは真っ向から挑んで、そして十字架を通して、またその後の復活を通して死にですね風穴を開けてくださったのですね。この主イエス・キリストの救いの御業がすでにこのダニエル書にはっきりとした形で見えているということができます。 CS のお話やお芝居、紙芝居でしたら大抵ここでお話は終わるのですけども、今朝私たちはもっと先に進みたいですね。今朝私たちはさらにですね、このネブカドネザル王というこのある特殊なこの王様に着目しながら、神様の救いと選びの大きさと大胆さに触れたいと思うわけです。この御言葉のこの先で語られていますことといいますものは、今朝の説教題も示しています通り、神の国はここまで届くという神の国の大きな広がりなんですね。力強い広がりです。つまり神様の救いはただここで炎の中を守られたシャドラク、メシャク、アベドネゴのただこの3人に対してだけ与えられたのではなくて、同時にこの奇跡が起こっているその場面を用いて神の救いはさらにこの3人を超えて力強く広がり、さらに広く大きく届いていくわけですね。そのことはこの3人が燃え盛る炉の中に投げ込まれたこの場面にすでに現れています。この時ですね、神の子のような姿をした4人目の者が炎の中にいたわけですけども、その4人目を見たのは誰かということが大事ですね。その4人目の姿を炎の中に見たのは他の誰でもなく、ただこのネブカドネザル王だけであったというふうに聖書が書いているんですね。神の御子が炎の中を自由に歩いている、その驚くべき様子に気づいて声を上げたのはネブカドネザル王です。ということは逆に言えばネブカドネザル王 にその姿を表すために、この時神の御子はここで炉の中に姿を現せてくださったんだ。ネブカドネザル王にご自身を示すために、この時主イエスキリストは こういう形で姿を炎の中に明かしして表してくださったんだというふうに取ることができる。そして実際そうなんですね。ネブカドネザルというふうにといえばですね、これとんでもない人物ですね。聖書の中で言えばですね、これ以上悪い人物っていうのはいないです。もう最も悪名高い信仰者の敵の最たるものがネブカドネザルですね。神の敵です。このようにして自分が神にまでなろうとしている、そういう人物ですね。イスラエル民族にとってはあのバビロン捕囚という最大の破壊をユダヤ民族に引き起こしたイスラエルの史上最悪の人物ですね。さらに彼はこの金の像を作って自分を神格化し、人間でありながら神の座につこうとまでした。そういうふうにして主なる誠の神に挑戦するような彼であり、そして歴史的にはですね、最強の王のリストに名を連ねる、つまり彼と並ぶのは神聖ローマ帝国を支配したアレキサンダー大王とかですね、あるいはチンギス・ハン、あるいはナポレオンぐらいです。そのような歴史的なその覇者、巨大な帝国を築いた、その支配権を手に握った、そういう歴史の覇者たちに並び匹敵するような人物が彼でした。で、彼はその力を持って神の国ではなく、それとは真反対のバビロニア帝国という大帝国を築き上げたわけですね。ですからこんなにも神から離れた、これほどまでに神と敵対し、神の民イスラエルにこれほど害を及ぼしたものは他にないと言えるほどのネブカドネザルという人物なのですけれども、しかし神はなんとこのネブカドネザルをの救いというものを諦めないんですね。こんな厄介でですね、こんな反抗的な絶対君主はいっそ地獄に落としてしまえばいいわけですね。奈落の底に落としてしまえばいいと私たちは思ってしまうんですけども、しかしそういうふうに神様は考えられなかったということなんですね。神はネブカドネザルを突き放さず、逆に神は彼に恵みを示し、神の御子の姿を見せて彼を救いに招くんですね。私がアメリカで通っていた教会の牧師はですね、このネブカドネザルへの神様の歩み寄りを語りながら、この部分の説教の題を神のロマンスというふうに題していました。神の救いは神を信じて歩むユダヤ人だけにとどまらない、イスラエルの救いだけがダニエル書の3章とこのその後の4章の目的ではなく、シャドラク、メシャク、アベドネゴのこの3人に与えられた救いは、しかし神の御子による救いの証として、用いられながらさらに広がる、神の愛の広がり、つまり神のロマンスは彼ら3人だけではなくて、さらにネブカドネザル王にさえもこう向けられていくんですね。先ほど読んでいただきましたヨハネの黙示録の御言葉にもありました。神の救いはあらゆる国民、あらゆる種族、民族、言葉の違う民が神の王座の前にひれ伏し神を礼拝する、そういう時が来るんだという約束がヨハネの黙示録の約束ですね。その約束のあらゆる国民、あらゆる言葉の違う民という言葉の中には、実はこのネブカドネザル王も、実はこのバビロニア帝国も入っているんですよ。 神はネブカドネザル王のこともまた永遠の神の国の一部にしてくださるんです。実際このダニエル書の2章の44節というところには大変こう不思議な仕方でこの書を記したダニエル自身の言葉によってすべての国を超越した一つの神の国が起こるということが予言されていますね。ダニエル書の2章の44節にはこのように記されています。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、すべての国を打ち滅ぼし永遠に続きます。なんとですね、今やですね、あの悪名高きネブカドネザル王が建て上げたバビロニア帝国というこの異教の国が、まあ、こういうダニエルの言葉によってある形で永遠に滅びることのない神の起こされる神の国の一つのこう雛形のような形、一つのモデルのような形としてダニエル書で示され現れてくるんですね。本当に神様、神の国と反対を行くような、その粋を極めるような国ですよね、バビロニア帝国。けれどもネブカドネザルが神様に捕らえられ招かれ改心するんですね。そしてその王国のトップにいる王様が本当神の救いを称える人物となることによって、あの悪名高きバビロニア帝国がある意味で永遠に滅ぼされない神の国を映し出す、将来の神の国のまあ一つのモデルというか、雛形のようにしてここで未来に向けて照射されるというか、まあそういうことさえここで起こっているんですね。このダニエル書の3章の出来事を伏線として、今度は2番目にお読みしました4章の御言葉で、ダニエルがネブカドネザル王と出会いまして、そしてその4章で夢を解くわけですね。その後古代に生きたナポレオンのような、つまり当時の世界で最も力がある、あるいは最も誰よりもその知恵と聡明さにおいて秀でていた、この能力のあるネブカドネザルという王がですね、この四章のところで神様に出会って、そこから雷に打たれたようにして獣のようになってしまうんですね。これも非常に不思議な御言葉です。そして7年なのか7週間なのか、とにかく7つの時が過ぎ去って、ネブカドネザル王は自分の無力を知り、自分が獣のような何も持たないものである、自分は無であるということをですね、この経験を通して知らしめられるわけですね。権力の偉大さの極みを言っていた、そう思っていた、その自分が実は神様の前には本当に一言で理性を失う獣のように無力にされてしまう、そういう存在なのだということを知らしめられて、そしてそんなもともと空っぽの無力な自分を本当に満たすものは何か、それは人間から出る自分で掴んでいく権力や力が私を満たすんではなくて、神様から来る恵みのみが私を人として生かす、立たせるんだということをネブカドネザルはこの4章で不思議な形で体験的に経験したんですね。 そしてこれは彼のもうほとんど遺言のような形で4章の最後の言葉が語られています。ネブカドネザル王は神の起こされる永遠の国を最後想起するわけですね。このダニエル書4章の終わりの言葉っていうのは本当にこれがあのネブカドネザルの口から出る言葉なのかという、耳を疑いたくなるほどの美しい、信仰告白の言葉で締めくくられるわけですね。4章の31節から改めてお読みいたします。4章31。その時が過ぎて、私ネブカドネザルは目を上げて天を仰ぐと理性が戻ってきた。私は糸高き神をたたえ、永遠に生きる方を褒めたたえた。その支配は永遠に続き、その国は世々に及ぶ。すべて地に住む者は無に等しい。天の軍勢をも地に住む者をも身旨のままにされる。その手を押さえて何をするのかと言い得る者は誰もいない。言い終わると私に理性が戻った。理性が私に戻った。栄光と輝きが再び私に与えられて王国の遺構となった。貴族や側近も私のもとに戻ってきた。こうして私は王国に復帰し、私の遺構は増し加わった。それゆえ私、ネブカドネザルは天の王を褒めたたえ、あがめ、賛美する。その御業は誠、その道は正しく、おごる者を倒される。神の愛のなんと広く大胆なことでしょうか。神の愛はなんとここまで届くんですね。神の国の神の支配はここまで広いんですね。バビロニアも飲み込んじゃうんですね。そして今日のこの私たちのことももちろん時代を超えて場所を超えて、この私たちの存在も、そして今日一日も神の国の神の支配は含み込みながらなお拡大しているんです。私たちはその神の国の広がりの先端に今立っています。その神の国の広がりのただ中に私たちは今いるのですね。このネムカドネザル王でさえ救いの中に入れて、彼をさえここまで変えた神様です。ですからですね、ましてや、今の時代にもいますね、王が、悪名高い支配者たちがお互いにミサイルを突きつけ合い撃ち合っている、そういう好戦的な指導者たちがいますけども、これができたなら神様にできないことはないとも思います。神様ならば彼らのことも変えることができる。そして神の愛はこの私自身も含めた全ての人々のことをも捉えて引き寄せて、共にいてくださる主イエスキリストが全ての人を救い、また変えてくださり、神が共におられる神の国をまさに今ここに来たらせてくださるのですね。これが主にあるこの世界の実像であり真実です。私たちが無理だと思ったとしても神様に無理はありません。ダニエル書でも何度も言われていますように、すべての権力者の権力やすべての武力や力をはるかに凌駕し上回る、どんな者たちの力や権力さえも無力化し、その愛と支配で包み込むことができる神の国、神様の支配力、その救いと愛の大きな力が今私たちの前にも確かにあるのです。お祈りをいたします。耳深い父なる神様、神の大きな愛、計り知れない その救い、その力強い広がりを示されました。感謝をいたします。主よ、この国にも神の国を来たらせて、立ち上げて打ち立ててください。そのために私たちとこの教会を豊かに用いてください。この苦難大きい時代と、それぞれが通らされている火のような試練の中を、しかし神様が主イエスキリストにおいて共にいて、しっかりとくぐり抜けさせてください。その先にあるあなたの平和、豊かなゴールを夢見て、目指して私たちは歩みます。どうぞ今週、私たちのそれぞれの歩みを豊かにあなたが共にいて祝し、支えてください。感謝し、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。